リスナーのあなたが何か新しいことに挑戦しているとき、ふとこんな疑問を持ったことないですか？最初はすいすいとうまくいって、周りからもちやほやされていたのに、なぜかある日突然、どうにもならない巨大な壁に激突してしまうみたいな。
ありますね。非常によくあるパターンです。
ですよね。で、その一方で、最初は不器用でいつも失敗ばかりしていた人が、気づけば誰も追いつけないようなはるか高みに到達しているなんてこともあって、今日はこの「なぜ最初は勝てていた人が止まって不器用な人が化けるのか」というメカニズムについて深掘りしていきたいと思います。
誰もが人生のどこかで必ず直面する普遍的でかつ結構残酷なテーマですよね。
そうなんですよ。で、今回このテーマを考えるにあたって、愛知県にあるバドミントン教室のコーチが書いたある現場の記録に目を通していたんです。2026年の5月に公開されたブログ記事なんですけど、
あの記事ですね。
A、スポーツの指導現場の生々しい声なんですけど、これ読み進めるうちに、いや、これバドミントンだけの話じゃないぞって気づかされたんですよ。
確かに、スポーツの枠に全然収まってない内容でした。
ですよね。仕事のスキルアップとか、語学の勉強とか、あるいは人間関係に至るまで、今まさに何かに挑戦して壁を感じているリスナーのあなたにとって、非常に鋭いで同時に大きな希望になる構造が描かれていたんです。
スポーツの現場っていうのは、結果がスコアとして残酷なまでに可視化されるじゃないですか。だからこそ人間の成長メカニズムとか心理的な罠がむき出しになりやすいんですよね。
ああ、なるほど。点数ではっきり出ちゃうから。
そうです。特定の分野の専門的な観察が、実はあらゆる分野に通じる人間の本質をついているっていうのは非常によくあることなんですよ。
いや、本当にそうですね。それで、そのコーチの記録を読みながら、ふと私の頭に浮かんだ例えがあったんですけど、ちょっと聞いてみてもらえますか？
何でしょう？
最初から運動神経が良くて勝ててしまう、いわゆる初期の才能って、言ってみれば最新型のスポーツカーのパワフルエンジンみたいなものだなと。
ほう、スポーツカーのエンジン。
ええ、アクセルを踏めばすぐにスピードが出るし、周りの車をごぼう抜きにできる。でも本当に長期的に必要になるもう一つの才能っていうのは、エンジンではなくて、常に現在地を把握して道を最適化し続ける自動更新 GPS の方なんじゃないかなって。
いやー、それは今回のテーマの核心をつく非常に的確な対比ですね。
本当ですか？よかった。
で、どれだけ強力なエンジンを積んでいて、直線距離を誰よりも速く走れたとしてもですよ、道が途絶えたり複雑な迷路に入ったりした時に、現在地を疑って新しいルートを再計算できなければ、結局は壁に激突して止まってしまいますから。
そう、まさにその壁に激突するという部分なんですが、素晴らしいエンジンを持っていること自体が、なぜか成長の足かせになってしまうっていうパラドックスがあるんですよね。
そこが一番恐ろしいところなんです。
よし、これを少し紐解いてみましょう。普通に考えたら、最初からラリーが続いて試合にも勝てて、周りからセンスあるねって褒められるのって良いことのはずですよね。
まあ普通はそう思いますよね。
勝って褒められていたら、今のままでいいじゃんと思うのは人間のせいじゃないですか。なぜその自己肯定が危険なんでしょうか？
ここで非常に興味深いのは、人間の脳と心理が引き起こすある厄介なメカニズムなんです。
脳のメカニズムですか？
ええ、人間って結果が出ている間、つまり勝てている状態においては、自分のやり方は正しいと強烈に確信してしまう生き物なんですよ。
ああ、確かに疑う理由がないですもんね。
そうなんです。脳が成功体験によってドーパミンを出して、その行動パターンをこれが正解だとして固定化してしまうわけです。
なるほど。勝っているんだから、わざわざ自分のやり方を疑う必要なんてないと脳が判断しちゃうんですね。
その通りです。だが、自分のプレースタイルとか思考の構造を疑わなくなる。欠陥を見ようとしなくなるんです。
見えなくなっちゃうんだ。
ええ。最初の身体能力や反射神経だけで勝てている間は、自分がどうやってポイントを取っているのかっていう論理的な分解を行わないんですよ。つまり、自分を壊して作り直すという必要性を一切感じないまま、ただ成功体験だけが積み上がっていく。
わあ、 それってすごく危険ですね。スポーツカーでずっと障害物のない直線道路を爆走してきたから、いざ巨大な壁とか行き止まりにぶつかった時に車を降りて壁をよじ登るとか引き返して別の道を探すという発想自体が出てこないんだ。
そういうことです。身体能力とか初期のセンスだけで進める距離には競技レベルが上がれば必ず限界がきます。周りも同じように早く強くなっていきますからね。
まあ周りも成長しますからね。
ええ、その限界の地点で初めて自分の当たり前を破壊できるかが問われるんです。でも初期の才能に恵まれた人は自分を疑って壊して再構築するっていう経験値が決定的に不足しているんです。
だから壁に直面した時にどうしていいか分からなくて、ただエンジンの出力を上げようとして空回りしてしまうと。最初からある程度できてしまうがゆえの呪いですね。
ええ、まさに呪いです。
だとしたら、その壁を越えるために必要な自分を変える才能、先ほどの言葉で言えば成長する才能というのは一体どういうものなんでしょうか。
それは非常に重要なポイントですね。
ここからが本当に面白いところなんですけど、私たちは普通上達とか成長って聞くと、スマホに新しい便利なアプリをどんどん追加していくことだと思いがちですよね。知識やスキルを足し算していくような。
ええ、多くの人が成長を直線的なスキルの蓄積だと思っています。昨日できなかった技術を今日身につけるみたいなね。
全く別の自分に作り変える行為なんだと。
はい、そこが核心です。
これってつまりアプリの追加じゃなくて OS ごと一度初期化して作り直すことですよね。立足に行ってこれめちゃくちゃ怖くないですか。
非常に怖いですよ。人間にとって自分のアイデンティティとか、これまで自分を支えてきた成功体験を一度リセットするっていうのは、脳に対する強烈なストレスであり、苦痛を伴う作業ですから。
ですよね。
だから成長する才能っていうのは決してキラキラした華やかなものではないんです。自分の未熟さや欠陥を直視して、指摘された時に言い訳しない、できない自分を見ても逃げない、そして何より前はこれで勝てたという過去の栄光を現在の免罪符にしない。
うわー、耳が痛い。
そういう極めて地味で痛くて苦しい能力なんですよ。
前はこれで勝てたを免罪符にしない、これ仕事の現場でもよく見かけますよね。昔はこのやり方で売り上げがトップだったんだって、環境が変わっても過去の成功パターンに固執してしまう人、なぜ私たちはうまくいかなくなったと分かっていても過去の自分にしがみついてしまうんでしょうか。
これをより大きな視点と結びつけてみると、人間が持つ強力な防衛本能に行き着くんです。
防衛本能ですか。
ええ、自分の未熟さや間違いを直視させられそうになると自己評価が下がる恐怖から無意識に自分を守ろうとするんですよ。例えばバドミントンなら、今日は体調が悪かったとか、ペアの動きが悪かったとか、
あのコーチの教え方は自分には合わないとかですね。
そうそう、そうやって失敗の原因を自分の中枢から切り離して外部や環境のせいにするわけです。
なるほど、自分が傷つかないようにバリアを張るんですね。
ええ、でもその自己防衛に成功したまさにその瞬間、皮肉なことに成長のプロセスは完全に停止します。外部からの新しいアップデートデータを自ら弾き返してしまうからです。
ああ、OS の更新を拒否しちゃってる状態だ。
その通りです。一方で長期的に伸びる人っていうのは、自分の価値観とか現在のスキルを固定資産として扱っていないんですよ。
固定資産として扱わないとはどういうことですか。
家や土地みたいに絶対に守り抜くべき財産だと思っていないということです。彼らは自分のやり方をただの仮説とか現時点でのツールとして捉えています。
なるほど、ただの道具だと。
ええ、だから必要があればためらいなく壊して捨てて、いつでもゼロから作り変えられる。自分のプライドが傷ついて未熟さを直視しても心が壊れない力、それこそが本当の意味での成長する才能の正体なんです。
自分のやり方を固定資産ではなく使い捨てのツールとして扱う、これ強烈なマインドセットの転換ですね。でもそれができる人とできない人がいるとすると、時間が経つにつれて初期の才能を持つできる人と OS を更新し続ける伸びる人の間にとんでもない差が生まれそうですね。
ええ、まさにそこです。
現場の記録でもウサギとカメの現実版みたいな残酷な比較がされていましたよね。
はい、練習場で最初に見学した時、圧倒的に目立つのはスマッシュが速かったり身のこなしがしなやかだったりする、いわゆるできる人です。 でも長期的な視点を持つ指導者が本当に恐れるのは、そういう一見して才能のある選手ではないんですよね。
そう、そこなんですよ。長期的に見て本当に怖いのは、指摘された後、次の練習で行動が変わっている人だっていう。
そうなんです。
最初は不器用でもいい、言われたことの理解が遅くてもいい、でもアドバイスを試してうまくいかなかった理由を自分なりに考えて、毎回少しずつ別人になっていく人、時間が経てば経つほどそういう人が一番怖くなるって。
ここには明確な複利の力が働いているんですよ。
複利ですか？
ええ。なぜ行動を変える人が最終的に勝つのか。それは最初から上手だけれどやり方を変えない人は、ずっと同じ人間のまま試合をしているからです。同じミスをして、同じ場面で焦って、同じ言い訳を繰り返す。
成長率がゼロだからグラフはずっと横ばいなんですね。
その通りです。初期値が80点でもずっと80点のままだと。一方で行動を変え続ける人は、文字通り毎日別人へと進化し続けています。
毎日別人になるか。
ええ。初期値が20点であっても、失敗するたびに 1% の改善を繰り返せば、複利効果で指数関数的に成長します。エラーを検知して行動を修正するというアルゴリズム自体が彼らの強みなので、どんな新しい壁が現れてもそれを乗り越えることができるんです。
なるほど。だからこそコーチも、これは決して美談ではなく、ただの因果だと言い切っているわけですね。変わる人は変わらない人を抜く、それだけですと。
ええ、極めて冷徹な事実ですね。
つまりこれってどういうことなんでしょうか。リスナーのあなたが、もし今職場で同期に圧倒的な差を見せつけられていたり、語学学校で周りのセンスある人に遅れを取っていたとしても、変に焦る必要はないということですか。
まさにその通りです。初期の才能っていうのは、10キロのマラソンにおいてスタート地点を数十メートル前に出してくれる程度のものに過ぎません。
たった数十メートル。
ええ。それだけで自動的にゴールまで運んでくれるわけではないんです。社会とか指導者が本当に評価すべき才能の指標っていうのは、現在の処理能力の高さではなくて、行動の変化という目に見える形で現れる更新速度なんですよ。
更新速度？つまり昨日の自分からの変化率こそが真の才能だということですね。
はい。失敗した後に何を変えるか、できないことに出会った時に逃げるのか、それとも向き合って分解するのか。静かに淡々と自分の OS を更新し続ける人は、やがて初期の才能にあぐらをかいて止まった人を確実に追い抜いていきます。
いやー、大会ですね。
これは希望的観測ではなくて、因果率としてそうならざるを得ないんです。
その因果率の話を聞くとすごく納得できるんですが、ちょっと待ってください。
はい、何でしょう。
あえてリスナーの心の声を代弁させてもらいますね。頭ではその更新速度が大事だってわかります。でも現実には生まれ持ったカードの差って絶対にあるじゃないですか。
ええ、もちろんありますね。
資料でも身体条件の違いやスタート地点の差は認めていますよね。身長の高さとか転生のバネとか知動の良さとか、どんなに自分が毎日 1% の改善を繰り返して OS をアップデートしても、そもそも搭載しているハードウェアの性能が違いすぎて、やっぱり才能がないから無理だって諦めたくなるリスナーの気持ちも痛いほどわかるんです。
うん。
残酷な現実を前にして、才能がないという言葉を逃げ道として使いたくなる。それでもダメなんですか？
いやー、これは重要な問いを投げかけていますね。その葛藤は非常にリアルで、誰もが一度は抱える問題です。もちろん物理的な条件やスタートラインの環境の差を無視するような無責任な精神論を言いたいわけではありません。
そうですよね。
身長160センチの人がどんなに努力しても、バスケットボールで2メートルの選手と全く同じプレースタイルにはなれないように、超えられない物理の壁は確実に存在します。
だとしたら、才能の差を認めるのはただの事実の確認なのでは？
しかし、ここで問われているのは、その前提条件の差を理由にして、あなたが自分の行動を変えないことを正当化していないかという点なんです。
ああ、なるほど。
才能のないという言葉は非常に強力な麻酔のようなものです。自分にはセンスがない、あの人とは生まれつき違うと宣言してしまえば、これ以上できない自分と向き合って傷つく必要も、苦労して変化する痛みも避けることができますから。
ハードウェアの差を言い訳にして、ソフトウェアのアップデートすら放棄してしまう状態ですね。
そうです。才能の違いは事実として存在。しかし、それを理由に行動を変えないのであれば、あなたが直面している問題は、 バドミントンの初期才能がないことではなくて、単に成長する才能を使っていないだけにすり替わっているんです。
うわあ、それは厳しい指摘ですね。
伸びる人というのは、でも、だって、自分はこういうタイプなので、という言葉で自分を正当化しません。彼らは、アドバイスが自分の感覚と違っても、納得できるかどうかより先に、まず一度体に通して試してみるんです。
まずやってみると？
ええ。そして、どうしても合わなかったら、できない理由を分解して次のアプローチを探す。そういう姿勢こそが、与えられた機会を無駄にしない生き方なんですよ。
才能のせいにしているアイナは、実は社会や環境のせいではなく、自分自身で成長のスイッチをオフにしてしまっているだけだと、ブログの筆者であるレンさんの熱い感想文が引用されていましたよね。
ありましたね。
本当に足りないのはバドミントンの才能なのか、それとも変わる覚悟なのか。そして、本当に残酷なのは才能がないことではなく、変わる機会を何度も与えられているのに変わらないことだって、これ本当に耳が痛いです。
ええ。誰もが平等なスタートラインに立っているわけではありません。しかし、与えられた条件、配られたカードの中で、どれだけ自分の OS をアップデートし続けるか。
うんうん。
壁にぶつかった時にそれを終わりのサインと受け取るか、新しい OS をインストールする機会と受け取るか、それこそが自分の人生に対する誠実さなんですよね。
いや、最初はただのスポーツの技術論だと思って読み始めたら、完全に人間の生き方そのものを問う内容でした。本当に残酷なのは変わる機会があるのに変わらないこと。この言葉の重みが深く刺さります。
本当に素晴らしい記録でしたね。
さて、そろそろお時間ですが、今回のソースには全てを象徴するような美しい格言が記されていましたね。バドミントンの才能は最初の景色を変える。成長する才能は人生の到達点を変える。
この問題の本質を見事に表現していますね。本当に長く強く生き残る人間は、今バドミントンが上手い人ではなく、上達が上手い人であるという揺るぎない結論です。
ええ、リスナーのあなたにぜひご自身の生活に引き直して考えてみてほしいんです。あなたが今向き合っている仕事、語学の勉強、あるいは趣味の世界において、今日のあなたは昨日のあなたから何か一つでも更新されましたか？
大切な問いですね。
もし周りの才能ある人を見て羨ましいと思ったり、壁にぶつかって挫折しそうになったりしたら、どうか思い出してください。才能がある人を羨む前に、自分は今日、昨日の自分を更新したのか？この問いから逃げないことこそが、あなたが本当に遠くまで行くための唯一の道しるべになります。
変化を恐れず、現在地を常に疑って、手放す勇気を持つことですね。
ええ。最後に、今回の内容を踏まえた上で、あえて資料には書かれていない一段深い問いをあなたに投げかけてみたいと思います。
はい。
もし、成長する才能の正体が、過去の自分を壊す勇気だとするならば、あなたが今うまくいっているからこそ手放せずにいる成功体験やこだわりの中に、実は次の成長を一番邪魔しているものがあるのではないでしょうか。
なるほど。
明日の朝、あなたは自分のどんな当たり前を一つこうしてみますか？